今日は皆さんに大事なお知らせがあります。
お。
いや、あんまり改まって言うと、それはそれでって感じになるんで、さらっと行こうと思うんですけど、
はい、
今年の頭ぐらいから、ちょっと友達と一緒に作ってたものがあって、
作ってましたね。
作ってましたね。URL を貼っちゃうのがいいかな。よいしょ。実はもう、すでにインターネット上には遥か昔に公開されてるんですけど、
はい、
誰にもそのことを伝えてなかったので、存在してないのと一緒だったっていうやつなんですけど、ポデックスっていうね、ポッドキャストの全文検索ができる仕組みを作って公開してますというやつですね。
すごいですよね、これ。
これね。
大掛かりでしたね。
大掛かりでしたね。大掛かりになっちゃった。まあ、もともと、だいぶ前、去年ぐらいにイメージキャスト検索っていうのをね、出してたんですよね、確か。
はい。
今はもう消してますけどね。なぜかというと、それを動かすためのシステムで、なんか地味に1500円ぐらい突きかかってたんで。
ああ、
はい。はい。ちょっともうちょっと効率的にしようということで。まあ、イメージキャスト検索作ったきっかけが、オープン AI が作ってる Whisper っていう音声文字起こし、AI ですね。
うん。
あやつが、まあ、かなり性能がいいという話で、で、しかもまあ、自分とこの PC で頑張ったら回せるっていうことだったんで、じゃあ、それで、イメージキャストのなんか昔あの話どこでやってたっけみたいな時にちょっと検索できたらいいなとずっと思ってたんで、
うんうんうん、
イメージキャスト検索として、登録、あのデータを文字起こしてね、登録して、で、それを検索できるようにしようっていう風にして作ってたんですけど、これ別にイメージキャストに限られたことじゃないなと思って、ポッドキャスト配信してる人でなんか文字起こしとか記録されて後から検索できるようになった方が便利って人は、まあ、それなりにいそうだなということで。
はい。
はい。ということで、まあ、誰でも登録ができるような、サービスめいたものとして作ろうぜっていう話をちょっと友達として、で、3人ぐらいで、作ったというものですね。
いや、すごいですね。こんなもの3人で作れちゃうんですね。
いや、これは非常に優秀なメンバー、僕以外全員が。
いや。
なって、謙遜。僕はね、大体チームを引っ張ってましたね。後ろ向きに。
いや。まあ、発起人だしね。
発起人なんでね。
で、一番重要な、発射台の角度を決める人が一番重要っていう。
あ、いいこと言いますね。
あ、それ、確か東くんが言ってた。
本当ですか？
違ったかな？
あ、いいこと言ってたな、俺。それちょっと、後で検索しますね。
うん。まあ、なんだかんだでも、コーディングも相当やってますよね。
まあ、コードはね、書いてますね。
うん。
どっちかというと、フロントじゃなくて、バックエンドのコードばっかりでしたけど、今回は。まあ、どんなシステムかというと、ポッドキャスターさんが、ポッドキャストを、まあ、RSS を登録すると、まあ、更新されるたびに自動でそれ取りに行って、音声ダウンロードして、文字起こしもやって、で、検索できる状態にしてくれるっていう、そういう、そこをちょっと自動化するというのをやってますね。
いや、めちゃくちゃすごい。どうやったらそうなるのって、僕は最初思いましたけど。
本当ですか？
だって、まあ、向こう側の仕組みあんま知らないっていうのもあるけど、
はい。
まあ、WAV ファイルとかがあれば、文字起こしできますよ。
できますね。
まあ、それはいいとして、
はい。
なんか RSS を全部こう見て回って、それで回収して、そして自分のサーバーの中で完結することなく分散させていろんな人のパソコンで文字起こしを実行するみたいな、
あ、そうですね、
そんなことになってるじゃないですか。
そこはちょっとまだ話してなかったですけど、その文字起こしを、
はい、
まあ、自宅の家の PC でやってたんですけど、うちの PC そんな強いやつじゃないんで。
手に負えないと。
まあ、ポッドキャストの登録数が増えてきたら多分手に負えなくなるっていう、
うんうん、
まあ、あっという間に負えなくなってしまいそうな、ひ弱さだったんで、複数の端末で同時に回しても問題が起こらないような仕組みにしようという感じですね。
うん、
サイトアクセスした時に見えてる、そのポデックスのウェブサービスを動かしてる側のシステムと別に、その文字起こしクライアントっていう、まあ、文字起こしを自動で回して、ポデックスに登録するためだけのプログラムっていうのを作ってて。
うんうん、
で、僕は今主に作ってるのはそっち側が主ですかね。
いやー、いいですね。しかもその文字起こししたデータが、ただの文字列じゃなくて、クリックできちゃう。
あ、そうですね。
っていうのがまた。
はい。
クリックしてその時の音声を聞いたり、なんだったらその場所のリンクをコピーなんていうボタンが出てくる。これ、この辺まで行くともう全然仕組みというか、よくやったなーって感じがしますけど。
そうですね。
すごくないですか、これ。
ウィスパーがね、一言一言でバラして、データを出してくれるんで、うん、それをまあ登録して、で、まあ、この辺の UI は、
うん、
シャッペさんというデザイナーの方ですね。
はい。
で、フロントエンドは、この ポッドキャストにも2回ぐらい出てくれている、
うん、
平山氏、この2人がやってくれてます。大変素晴らしいものになってると思いますんで、
シャープさんも呼びたいですね。
デザインとフロントエンドはかなり他のサービスに負けないクオリティに仕上がってんじゃねえかなと思ってます。
いやすごいですね、はい、まあ若干問題も残っているところはありますけど、
はいはいはい、今日も早速鉄道さんの PC で動かしてもらってたやつが、
はい、
気がついたらこけてたっていう。
そうですね、はい、いやまあまあまあそれはさまつな、ちょっと東くんがヤンヤンっていう名前になってたりする、はいはい、
そうそう、文字起こしね、なんか文字起こしデータの その文字起こしの AI を作るためのまあモデルデータというか、その
教師データ
ですかね、
かな、学習データか、
学習データだ。学習データの中にまあいろんなものを多分学習させてると思うんですけど、その中に一つ、
うん、
多分 YouTube に載ってる
文字起こし、
動画の文字起こしというか、その字幕データですね、いわゆる、うん、音声データと字幕データがあれば学習できると思うんですけど、その中にですね、某有名ポッドキャストがですね、載ってまして。
ああ、で、そこを学習しちゃったがために、
はい、
発言内容の頭に、なんか、誰が発言したかっていうのが、ついた文章をいっぱい学習して、
そうなんですよ。
その結果、なんか、ポッドキャストの音声の頭には、なんかこう、ヤンヤンとか書くものだと学習してしまった。
とかヤンヤンとか書いてある。
書いてますね。
そうなんですよね。
まあなんか、そういうね。
まあ、これはまあ文字起こしの、AI はまだまだ発展途上ということで許してくれっていう話ですね。
そうですね。一旦、そういう、その経緯でそうなってるっていうのだけ理解していただけると、はい、なんていうか、いきなりなんか違う名前の人が入ってるぞって思わないでほしいっていうぐらいかな。
そうですね、
うん、
まあそういうこともあったりなかったりはしつつも、
うんうんうん、
まあ、とりあえず、今のところはまあ検索ができるっていうだけの、システムではありますが、
うんうん、
今まだですね、ポッドキャストを登録したい人が登録するためのシステムすらできてなくてですね、
まあ手動でやってる感じですよね。
そう、手動で僕が API を叩いて登録してるんで、
はい、
もしポッドキャストやってて登録してほしいよっていう人いたら、RSS の URL を僕に送ってくれたら、
ぜひ。
それでね、僕が手動で API 叩いて登録するんで。
いや、でもその1個の登録でもうバッてできちゃうの、ほんとすごいですね。
そうですね。もう、1回 API 叩いたら、もうほっとけば、データがうまくいけば蓄積されていくという感じですね。
これは使用料はかかるんでしょうか？
これは使用料はかかりません。
すごい。
無料です。まあ、強いて言えば、鉄塔さんが電気代を払います。
まあ、ちょっとね。
そうですね。
まあでも1話あたりどのぐらいだ、1話も全然かかんないはずだと思うけどね。まあ、
そうですね。
いやー、なんか僕もちょっと AI の時代だってなって GPU をこうなんか慌てて買ったことがあって、
はい、
でそれがあんまり役立てられてなかったんで、この機会に役に立ってすごい嬉しかったです、
ね、あの時買っておいてよかったですね。
そうですね、
鉄道さんが大変助かっております。
いや、なんかすぐ GPU 枯渇するんじゃないかと思ってすごい焦ってた時があって
意外と そんなではない、
そんなでもなかったですね、
うん、まあでもおかげでポデックスをね回すのにちょっと、
うん、
力をお借りできるようになったということで、
はい、いや、よかったです。
今ちょっと登録してるポッドキャストは個人的な知り合い捨てだったりとか、ポッドキャストやってる友達とかに頼んで、
うん、
ちょっとデータ使わせてくんないみたいな感じでお願いして登録してるやつとかですね。
逆に言うと今見ると東くんの趣味というかの仲間たちがこう色濃く反映されてるっていう、
ね、個人でやってるのが割とメインではあるんで、
うん、
でポッドキャストのいいところってなんか全然逆のことを言うと、
はい、
検索できないことがポッドキャストの良さだったりもするんですよね、正直。
それなんかだいぶ前言ってましたね。
うん、文字で出すと後から検索してね、なんか
自分
の隅を包むようなつくようなこと言われたりとか、そういう過去のなんか発言を蒸し返されるみたいなのとか、まあ、そういうの怖いじゃないですか、
はい、
だからまあ登録したくないっていうのは全然あっていいと思うんで、そこはもうポッドキャスターの人のもうそれぞれの判断でって感じですね。
いやー、こうやってイメージキャストだけ抜けるっていう可能性も将来的にあり得るってことですかね。すごい蒸し返されるぞってなった時に。
やっぱやべやべやべやべっつって。
あの頃まだ全然誰も聞いてなかったから適当なこと言ってたな、みたいな。
そうですね。後からちょっと検索されて、まあその時はその過去を改ざんしたりすることもできるはずなんで、
はい。
あの、発言が一部なんかこう、黒塗りになってたりとかするかもしれないですね。
確かに。
うん。
でもなんか、選択すると出てくるとかしないです
か。そんな、昔のインターネットみたいな。
なるほど。
そういうふうにね。
はい。
まあちょっといろいろ、あの、ポッドキャストの楽しみ方をね、考えてもいいんじゃないかなという感じでですね。あとちょっと、僕の、この、あの、ちょっと気に入ってる機能としては、
はい。
あの、トップページで検索できるワード、まあ自分で入力できるんですけど、キーワードを選択することもできるようになってるんですね。上になんか並んでて。わかります？なんか、ハマってるとか。
はい。なんかありますね。ハマってるとか、始めたとか。
そうそうそう。これを押したらそれで検索できるんですけど。
なんか、検索って言っても、広い海にポンって投げられて、どっち行ったらいいかわからないけど、ビールって書いてあった。まあ、ビールちょっと押してみるかってなる。ってことで、ですよね。
そうですね。そういう感じです。そういう感じです。ゆくゆくは、なんか、あの、その時流行ってる言葉だったりとか、
はいはいはい。
みんなが使ってる言葉を抽出して載せたりとかできたら面白いかなとは思ってるんですけど、
はいはい。
ただ、まあ、とりあえず全部手動で載せてますね。うん、
まあ、手動でいい気がする。
うん。
なんかね、変な例外処理、すっごい膨大にありそうだ
ね。そうですね。なのでとかね。そういう、
ね、
そうそうそう。
とか。
そういうのが。まあ多分、それをこうね、抽出する、トピック抽出法みたいなのもはあるんだろうけどもね。
まあね、まあ、それこそ、最近の何十話をチャット GPT に投げて抽出してもらうとかが、結構楽そう。
意外といいかもしれない。
うん。
まあまあまあまあ。とりあえず、固定ワードで、こういうのが入ってると面白いんじゃないかみたいなやつで。
はいはいはいはい。
始めたとか結構好きですね。みんなが何かを始めた話が出てくるんで。
ああ、はい、すごい、始めてる、いろんなこと。番組始めた人もいる。
まあ、これはまあ、サービスとしてというよりかは、それぞれ、ポッドキャスターの人が、自分たちとか、リスナーの人に向けて、
はい、
まあ、検索機能を、提供するっていうことを、割と自分でやるのって難しいじゃないですか。
そうですよね。
データをわざわざね、抽出して、文字起こしして、掲載して、検索できるようにして、みたいなのって、
うん、
相当頑張んないと、ちゃんとできないんで、まあ、それ誰でもできるようにしたいよねというところから始まったやつですね。
いや、本当にすごいんですけど、はい、なんか、これお金も儲けにしたいですね。違う、したくない。
お金多分、儲けようとすると、なんか広告載せるとか、なんか、嫌な感じになる気がするんで、まあちょっといい方法があれば教えてくださいって感じですね。
そうですね。うん、全部こう続きは、有料ユーザーのみとか。
ってなるとなんかね、ちょっと不便なサイトになっちゃうし。
まあね。
っていうのとですね、もう、ポッドキャストをよく聞いてる方だったらご存知だと思うんですけども、今年の6月ぐらいだったかな？確か。ぐらいに、検索できるサービスが出ちゃったっていう。
いや、あれびっくりしましたね。
いや、そうなんですよ。イメージキャストでも一回話したと思うんですけど、リッスンっていうサービスですね。
はい、いやー。
これはね、すごい先行ってますよ、僕らの。
そっか。後発なのに。
もう10本も20本も先を行かれてます。後発だけど。
はい。
結構リッスンは、単なる文字起こしだけじゃなくて、そこにこう、うん、コミュニティ機能とか登録したりとか、追加したりとかですね。割と、で、なんかそのリッスンから、音声を配信できるようにしたりとか、自分らのことをポッドキャスト配信サービスとして、定義してるんですよね。
すごい。
なんで、まあ、もともと、ハテナの創業者の方が始めたサービスですし、結構、コミュニティ的なところへの、こう、興味が強いんだろうなっていう感じをしますね。ポデックスはどっちかというと、もう、検索を、こう、手軽にできることに、こう、特化した仕組みにしようかなと思ってます。
なるほど。
はい。
だいぶ住み分けが。
そうですね。住み分けとしてはそうです。なんか、検索がしたいのであって、そのコミュニティの一員になりたいわけじゃないんだみたいな気持ちは、僕としてはちょっとあったりとかするんで。
なるほど。
なんで、まあ、ポデックスは、まあ、なんかこう探し物とかしたりとかするときに、
うん、
便利な、あくまでツールみたいな立ち位置としていられたらなと思ってますね。
はい。はい、
で、あと、ね、ゆくゆくはみたいな話で言うと、ポデックスから API をこう生やして、他に、ポッドキャストの文字起こしを使ったサービスをやりたい人が、こう、使えるようにしたいなとか思ってますね。まあ、例えば、その耳聞こえない人とかでも文字が読めたら、ポッドキャスト聞けるわけじゃないですか。
そうですね。
うん、とか、まあ、いろんな 体験の仕方をこう作るためのベースにできたらなとか、
うん、
そういう感じで思ってはいます。
いいですね、
うん、でこれあの平山氏がすごい頑張ってくれてるところで、ちゃんとね検索ワードで検索してそこから出てきて文字起こしのこうワード単位で検索できるんですけど、そこをクリックしたらちゃんとそこから再生できたりとか、
うん、
ページを移動しても再生が続いたりとか、
気が利く、
そういうとこちゃんとね作り込んでくれてるんです
ごいですね、うん、じゃあなんか配信する場所っていうのと聞く場所っていうなんか割と違うポジションな気がする。リッスンは配信する場所になろうとしてる
なのかな。まあ配信も聞くも両方その場所で完結するみたいな感じかな。
すごいな、
うん、
何をどこに向かっていくのかな。
いやすごいっすね。
ポッドキャストではなくてなんか違う何かができるのかなリッスンキャストになるのかな、
うん、なんかまあそういう感じの立ち位置を目指してるんじゃないかなと思ってます。
すごい
すごいぜって感じですね
頑張ってください。
はい、
今すごい頑張ってると思うけど、
いやー頑張れてないですね。本当だったらもうそれこそ6月ぐらいには出せた方が良かったなっていう感じだったんですけどね。
まあね、
ちょっと頑張れなかったですね。いろいろバタバタバタバタしてってすごい便利な言葉ですね、
うんうん、一旦まあこれが叩き台としてそっから何をしていくかっていう、
そうですね、ちょっと皆さんも触ってみて感想を教えてほしい
です。はいですね、
うんという感じですかね一旦、
はい、いやーこれ別のディスコードでちょこちょこ更新があるなと思ったらその Git のプッシュをしているなんかみんながこうコードを書いてそれをアップロードしている音が聞こえるっていうかいやーなんか頑張ってるなって思って通知をちょっと見てました、ね、
そうです。ちょっと自分の中のテーマとしてまあ普通に人の役に立つものを作ってみようっていうのとあと他の人と一緒に作ってみようっていうところですね、
うん、
何人かチームでっていうところをちょっとやってみたかったので、
はい、
それはすごく自分の思う周りで一番優秀なというとあれかもしれないですけどデザイナーとフロントエンドの一番頼れる人たちにお願いできて一緒にものを作れたっていうのはすごくいい思い出だなと思います、
はい、これでちょっと物を吹っ飛ばす機能とかがあったら僕も入れたんですけど
そうですね、ポテックスでなんかダジャレが発見されるたびにな
んか何かが吹っ飛ぶとか
布団が吹っ飛ぶみたいなそういうのができたらねそこはちょっと API が公開されるまで待ってください。
はい、わかりました、待ってます
はい、そうですね、リスンにポテックスが勝ってる部分はデザインだと思ってるので、は
い、ちょっといいですね。
はい、でそこら辺もちょっといろいろ触ってみて楽しんでもらえればなと思ってます。
はい、
はい、
確かにパッと見て使いやすいというか疑問がないなまあ機能がシンプルっていうのも大きいと思うけど、
そうですね、まあまだその、うん、登録されてるポッドキャストってもう本当に身の回り の10個ぐらいにお願いして載せさせてもらってるぐらいの感じなんで、
うん
うん、ここからなんかこれを使う人ってどうやって使いたいんだろうみたいな話はちょっといろいろしてたりとかしたりとかはしてたんですけど、
うんうん、
割かしこう今はちょっとシンプルな形に落ち着いてるんですけど、
うんうん、
またなんかその使う人が実はこうやって使ってるみたいなのが分かったらまた変わるかもしれないですね。
どうなっていくのか分かんないけど、
はい、
まあ体調第一で
伸び
続けてもらえれば、
体調第一にした結果多分半年ぐらいずれ込んでるんでこれからも体調第一でいこうと思います。
はい、
はい、という感じでした。はい、
いやちょっとですね、何回か前のポッドキャストで、
はい、
弦楽器っていうその言葉で音楽を作る、チャット GPT のツールを作ってたんですけど、その動画がやっと公開できるやつが1個できたので、それを貼っときます。
お、
今度貼りますって言って貼れてなかったんで、
お、じゃあ今回の、
はい、っていうので、なんか AI でもの作るぞっていう機運が高まっていますね。
あまり AI って僕気にしてなかったですけど、確かに AI を使ったサービスですね。
完全に AI のサービスだなと思って見てましたよ。
まあ文字起こしという根幹部分 の、 その AI にそんなに手を加えてるわけじゃないので、ちょっと本当に AI を使わせてもらってるっていうだけではあるんですけど。
まあそれ言ったらみんなそうだと思うけど、まあ、AI を使う、まあ、逆にだからこそ新しいっていうか、うん、AI を作るのがビジネスだったけど、使うのがビジネスになり始めたっていうのは、まあ意外と新しい現象なのかなとは思ってるんですけど ね、
確かにね、うん、まあオープンになってね、誰でも使えるようになってるんで、
うん、そうですね、
本当、
う
ん、おかげで こういうの作れたっていうのはかなりありますね。
そうですよね。
これがなんかこう商用で公開されてるなんか文字起こし1個500円ですみたいなサービスだったら絶対できないですからね、こんなこと。
いやー、まあでも僕も LLM 案件がね、
はいはいはい、
ちょっとね相談が実は来つつあって。
あ、本当ですか、すごい。
そうそうそう、興味あるみたいな感じで、
うん、
言われて、めっちゃありますって言って仕事になるかもって。
すごいですね、 LLM 分野に投資した甲斐がありますね。
そうですね、 LLM っていうのは、まあ、ざっくり言うとチャット GPT 系の
ラージランゲージモデルです ね、
そうですね、
大規模言語モデル、
まあ、AI って言っちゃっていいか分かんないけど、もう言っちゃいますけど、
はいはい、まあ文章生成系ってことですね。
そうですね、
うん、
ちょっとね楽しくなってきましたね。
楽しそうですね、
っていう
って感じかな。
はい、
はい、という感じです。じゃあいきます。今週のイメージキャス ト、12月23日土曜日の朝になりました。おはようございます、東です。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。はい、話してほしいことをチャンネル見てみようかなっていう、はい、ネコルリさん、
はい、
気に入って使っていてこれ以外嫌だ、買い足したいけどもう売ってなかったり、どこで買ったかわからない、そんな愛用品があったらお聞きしたいです。
あ、
代替品を探しているエピソードもあればそちらも含めてちなみに私は普段から靴下の重ね履きをしていて、寝るときに一番上に履くアンゴラのようなブカブカのゆるい厚手ソックスがあります。締め付けゼロで空気みたいに軽くて暖かく、通気性もいいので気に入っているのですが、どこで買ったか分からず、同じものが欲しくても見つけられずに来ました。それのかかとが薄くなってきているのを発見して、いくつか代わりになりそうなものを探してポチってみたところです。これまでにも代用になりそうなものを買っていましたが、及ばず快適なアイテムに出会えたらいいなと思います、という。
なるほど、
お便りでございました。
靴下どこで買ったかとか確かに分かんないですよね。
僕は分かりますね。
あ、そうなんですね。
僕はね、靴下は、靴下屋で買ってます。
あ、すごい、結構贅沢ですね。
結構いいやつですね。でも昔はその、はい、ユニクロで全統一してたんですよね。ユニクロか無印かで、うんうんうんうん、っていうのもその靴下って二足一セットじゃないですか。
はい、
それの片っぽがどっか行くっていうのが嫌すぎて全統一してたんですよね。
あ、そういうことなんですね。
そう、靴下のこう引き出しから適当に2個掴んだらそれが正解っていう状態を作るじゃん。
ははははは。
ただそれを靴下屋のやつでやろうとすると多分初期投資が大変なことになってしまうのと、
うん、
あまりにその色の違いがなく、その味気ないこんな人生でいいのかっていう、
ははははは、
こう疑問が日々こうムクムクと大きくなっていって、全然違う靴下に手を出し始めたっていう感じですね、今。
へえ、それはもうシャツと連動してますかね。
あ、シャツと連動してるかもしれない。昔は真っ白の白シャツしか着てなかったのが、今、
うん、
派手なシャツしか着てないですからね。それはそれで多様性がないな。
まあいいんじゃないですか、ね。まあ一回ね、やりすぎて、で、それでこう徐々に
帰ってくると。
いいと思います。
はい。っていう感じで、僕は靴下は靴下屋で高いやつをちょっと買い始めてるという。
なるほど。
感じですね。
でも、気に入って使っていて、これ以外嫌だ。まあ、結構コロコロね、買いがちなので、はい、あんまないかなと思いつつ、まあ、ハッピーハッキングキーボードは、間違いなくそれですね。
鉄道さん、HHKB ずっと使ってますね。
たまにいろいろ使ってみるんですけど、なんか結局、ハッピーハッキングキーボードに戻っちゃって。
ほえ
ー。で最近まあ壊れたら嫌だっていうのもあって2個は買ってたんですけど、そのうち1個が壊れちゃって、USB の端子がもげただけなんですけど、
はいはいはいはい、
でそれの端子がどうやって探しても同じのが見つかんないんですよ。基板に取り付ける部品、
パーツを探してるってことですね。
そうそうそうそう、
あらら。
だからしょうがなく本体を買うかどうか迷ってるんですけどまあなんかまあ、ハッピーハッキングはまだすごいたくさん売ってるんで、
はいはいはいはい、
安心っちゃ安心ですけど、
まだね、そうですね、会社が潰れないっていうことは大事ですね。
まあとはいえ 2,3 個プラスで買っといてもいいかなっていうのはちょっと考え始めてますね
すごいですね、マジでそんなになんだ。
そうなんですよ、馴染んじゃったらもうなかなか変えられないっていうのはありますよね。
はいはいはい、確かにな。
あと全然価格帯も用途もと全然違うもので、
はい、
すごい気に入ってるカッターナイフがあったんですけど、
うん、
それはなんかビームスとオルファがコラボしたカッターっていうのがあったんですよ。
お
ー、でオルファは分かります。ビームスは多分オルファより有名かな、どうかな、
はいはいはい、はい、
どっちも分かりますよね。
どっちも分かりますよ、
うん、なんかなんでそこコラボするのって思うんですけど、
はいはい、
なんかすごいなんでか知らないけどコラボしてコンビニで売ってあって、
うん、
で僕ビームス自体がそんなに好きかっていうとまあ分かんないんですけど、オレンジ色と青で、
はいはいはい、
なんかかっこいいと思ったんですよ、その時
オルファとビームスのコラボ製品。
そうそうそう、うん、で見つけたのは多分20年前ぐらいなんですけど、はいはいはい、15年前ぐらいかな、で20年経つんじゃないかな。でその時に1個は使い潰そうと思って2個買って、
はいはいはい、
でまだ1個在庫して
あるん、
でもう1個をボロボロに使ってるんですね
2個目に手出せないっていう状態、
なかなか出せないですね、
もう勇気が出ない、
うん、
でも絶対売ってないですもんね。
そうなんですよ、
うん、
でそれが僕の好きだったタイプのカッターナイフだったんで、
あ、
鉄板を曲げて作ってあるタイプの、すごい本来安いやつなんですよ。100円とかで売ってる。
ほう、
でもその1枚の曲げだけで刃をうまく保持しながらかつ持ちやすくて、そしてこうキャップがねこういい感じにスポッとはまってカチッと止まるみたいな、
はいはいはい
はい、でそれがプラスチックの蓋と、鉄板を曲げて作っただけのボディと、あと刃をホールドするためのスライダーだけで成り立っていて、はいはいはいはい、なんかすごい美しいと思ったんですよね。
うん、これはもう鉄道美学が入ってますね。
で前からその何型だっけな、
S 型かな、
あ S 型か、そうだった、
そうですね、結構シンプルな形のやつですね、
うん、
もうまっすぐので
結構好きで S 型はこう何個も買ってたんですけど、うん、まあ普通のやつは黒と黄色で、まあ、黄色もオルファの独特のこう卵の黄身みたいな、
はい、
それもすごくいいんですけど、まあ、ダイソーに売ってる偽物とかを使うとね、
うん、
そんなに刃が、なんだろう、ちょっとガタつくというか、あんまり使いやすくないんですけど、このオルファの一番安いやつが使いやすいなって言って、使ってたところ、ビームスと急にコラボして、なんだこれはってなるっていう。ね、この、ちょっとわかりにくいんですけど、S 型の先端の方が、
はい、
こう折り曲げた鉄板がさらにギュッと入っていって入り込んでいて、で、カッターの方がガタつかないように程よく狭くなってるんですよ。でそのあたりとかが、なんだろう、折り紙で実用品を作ったかのようなその美しさっていうかがあってなんか好きだったんですよ、
ね、
で刃もこう微妙に後ろ側にテンションがかかっていて、切り始めた時のガタッね、ガクっていうのが意外と少ないとか、
うん、
もう本当見れば見るほど感動を生むプロダクトだなと思ってそれは部品をねたくさん使ってこう使いやすくしていくっていうことはまあできると思うんですけど、まあそれに対してなんだろう、こういうシンプルな構造っていうのはかなり好きですね、
うん、これ別にそのビームスコラボだからそうってわけじゃないですよね。
じゃないですね、
もうオルファのこの機種全部。
そうです、そうです。で、たまたまそれで、まあ、ビームスとコラボして、
うんうん、
なんかオレンジになって、で、当時オレンジのものが大好きだったから、机とかテーブルもオレンジを買って、なんか、オレンジの机って目に優しくないんですけど、まあ、服もオレンジだったし、
はいはいはい。
っていうので、これは俺のカッターだと思って。
なるほど。いや
そういうのはありますね。
すごいな、カッター一本でそこまで喋れる。ことがあるっていうのはすごいですね。
いやでもカッターはやっぱね、深くないですか、やっぱ。
いや確かに
深いですよ。多分
S 型ってうち僕の実家に最初からあって、
はいはいはい、はい、
人生で多分初めて目にしたカッターが多分それだったと思うんですけど、
は
あ
は
あ
は
あ、特に何もそのなんか考えとかなかったですよ、そんな見てて。
まあ確かにそれだけしか見なかったらそうかもしれないけど、うん、なんかカッターナイフがいろいろ好きで、なんか。まあ、集めてるってほどじゃないけど、
うんうん、
落ちてるカッターナイフが不憫になって拾って完璧に錆落としして使ったりとか
捨て猫みたいにカッター拾わないでください
いやなんかね、そういうカッターナイフなんかすごい好きだったんですよ、ね、
あ
うん、いや
そんなカッターその思い出ある人生ですね。
そうですね、うん、で今その塗装が結構剥げてかっこよくなってきたそのオレンジのやつと塗装が剥げてない完璧なパッケージ入りのやつが
これって歯変えれないんですよね。
いや歯はもうバンバン変えてます
よ。あそうなんだ。 あ、はい、そうかそうか。あ、素晴らしいですね。ずっとちゃんと使い続けてる。
もうどんどん変えてます。
ああ、それの替えがもしその販売終了したらもうおしまいですね。
まあそうですね。まあでも汎用のもう規格になっているので、 あの NT カッターもまあオルファカッターも同じのを出してる
か。そうかそうかそうか。
うん、
なるほど。僕もう一個それで言うと、
はい、
あの文具系ですね。
はいはいはい。
あのボールペンの前も話したかもしれないですけど。
わかった。オートでしょ。
オートじゃない。
あ、違ったか。オートって、え、前なんかあれ矢の羽みたいなやつにオート入れて使ってなかったっけ。
あ、オートってこれ真の名前か。
ん、あ、そうそうそう、真。あ、すいません、ちょっと話をこすよっちゃったどうぞどうぞ
そう、ボールペンの側の話をしようとしてたんですけど。
あ、側の話ですね、はい、
パーカーのジョッター、はい、ジョッターフライターっていうやつがですね、
はい、つるっとしたやつですよね。
つるっとした銀色の、もう銀一色の、こう、もう、まっすぐでもないですけど、シュッとした形のやつがあって。
はい。
で、あの、素材もね、結構ステンレスで、あの、なんですかね、これ、削り出しとかなのかな、わかんないんですけど。
多分、最初にパイプを作って、それを打って伸ばして、その形にしてるんじゃないかな。
あ、
で、ちょっとヘアラインの向きは横向きなんですよね。
はいはいはい、そうですね。
そこが、面白いですよね。
うん、でなんかもうあの形としてすごい好きなのと、重みがめちゃめちゃちょうどいいっていうのですごく気に入ってたんですよ。ただ僕はボールペンをクソなくすんですよむちゃくちゃなくすんで。
え、でもなくしてない。
いや、なくしましたなくすたびに新しいの買ってたんですよ。
あ、
新しいの買えるっていうのが素晴らしいところで、このジョッターフライター、
はいはいはい、
この結構見た目高級感あるんですけど、
うん、
1000円とかで買えて、
うん、
まあボールペン1000円って高いっちゃ高いけど、高いやつの中だったら激安ではあると思うんで、
はいはいはい、
わあなくなったと思ってまた買ってっていうことを繰り返したんですけど、
はい、
2015年ぐらいだったかな、廃盤になってしまって。
あ、そうなんですか。
もう二度と買うことができないんですよ。
え、じゃあ今はかき集めとくしかないですね。
そう、だからそのわあなくなってしまった、じゃあもうこれなくさないように大事にしとかないとって思ったんですけど、
はい。
でもその数ヶ月後になくしましたね。
ああ、え、今ないんですか？
今ないんですよ。
じゃあ、ちょっと、これ、そのペンね、はい、結構お祝いで買ってもらいがちなんですよ。
そうですね。あの、うん、入学おめでとう、みたいな感じでいけるやつですね。
うんうんうん、そう。でも、まあ、それをくださいっていうのはちょっとあれなんですけど、なんか世の中的にはたくさんあるはずなんで。
まだね、うん。廃盤になってまだそんな何十年も経ってるわけじゃないんで。
いやー、ちょっと集めておいた方がいいですね。
いやー、そうですね。まあ、ちょっと、これは結局なくしてしまうんでね、その、多分、集めてなくしたら、その持ってた人に失礼じゃないですか。
まあ、確かに。
なくすんでくださいとか言えないじゃないですか。
じゃあ、まあ難しいな、うん、持っていかないとかかな。
はい、そうですね。もう、だからもうこれは僕はもうポケットに突っ込んでバンバン使いたいっていうのが性分なのもんでね。
確かにね。
というので、長らくボールペンにこと書き続けてたんですけど、
はい、
探したんですよ、代替品を。
はい。
で、これ、俺がハマってもいいものかもって思ったのが、
はい、
あの、ビッグのボールペン。いわゆる、
はあ、
あの、わかります？黄色いやつ。
あの、安いやつ。
そう。
はい。
あの、黄色くて安くて、この、なんかもう、いくらでも売ってるやつ。あれを、こう、常に使うボールペンとすれば、いくらでもなくせるじゃないですか。
うんうん。
これにしたらなくし放題だと思ってたんですけど、
うん、
それで使い始めたんですけど、そしたら最近廃盤になったんですね。これもう手に入んないんですよ。はあ、あの、黄色い、どこでも手に入りそうな。
え、モデルチェンジではない？
ではないみたいですね。そもそも、この黄色バージョン以外にもいろいろあって、黄色バージョンがやたら日本で売れてたらしいんですけど、
うんうんうん、
もうちょっと、ビッグのこう経営方針として、その日本だけで売れるものそんな作ってもしょうがねえやってことで、なくなっちゃうらしいですね。
いやー、困りましたね。
いやで、その代わりに、ちょっとビッグのボールペンで、これにしようかなっていうやつが一個あって、
はい、
今、一本買ったのが、ビッグ、クリスタルリニューっていうやつですね。
は
あ、
はは
あ、これをちょっとね、あの、懐かしのジョッターフライターを思わせる銀色の細いペンで。
へぇ、
ちょっと僕のセンチメンタリズムをくすぐってくれるんですけど。
ビッグクリスタル。
はい。
あ、なんかあるな。確かに透明な。
透明ですか？銀色の六角形みたいな。
え、ビッグクリス タルオリジナル、あ、違うやつかこれ。
すいません、ビッグクリスタルリニューですね。
リニュー、あ、あったあった、
あります。
はいはいはいはい、ちょっとずっしりしてる。
あ、そうなんですよ、やっぱ僕ボールペンずっしりしてほしいんですよね。
へえ、意外ですね。
筆圧が弱いからかもしれないですね。書くときになんかすごいヘニョヘニョの字になっちゃうんでちょっと重くあってほしいんですよね。
いやでもこれ安いですね。そう、700円とかで
見た目に対して結構安いんですよ。
うん、なくせる。
結構形としては鉛筆みたいな本当形なんですけどこうメタリックな素材でできてて、
うん、
で重みも結構ずっしりちゃんとしてくれてて非常に今お気に入りになり始めてるペンです。
おお、
廃盤にならないでほしい。
いやどうかなまあ廃盤になってもペン先、あ、まあそうか、なくすん
だ。なくすんですよ。
よし、作ろう。3D プリンターで作ろう。
ボールペンを。
うん。ステンレスの、レーザー焼結のプリンターで自分のペンを作ればいい。
はい、いやー、それはなくせないな。
うん。
絶対これ1個作るのに何万もかかるもんな。
あ、でもね、前作ったステンレスのゴム鉄砲が7000円でできたから。
お、安い。
多分、そんな2000円とかできるかもしれない。
へ
え。まあもうちょっとするかもしれないけど。
あ、そうなんだ。
作ればいい。よし、解決。で、オートのペン先が好きなんですよね。
ペン。ああ、そうでしたね。ペン先、オート入れてましたけど、そんななんかめっちゃこだわりがあって入れてたというよりかは、
はい。
あれですね、ジョッターフライターのペンのあれとして交換品として使えるものを探したってことですね。
ああ、でもなんかオートって結構定番の良いボールペンの、
はい、あ、そうなんです
ね、ペン先っていうイメージが、なんか昔の記憶ではなんかそういう立ち位置だった気がしますね。あ、そ
うなんだ。オートっていうのは OHTO という大文字で書いてる会社で、設立1919年、ペンを作ってる会社なのかな、
うん、
ペン先を作ってる会社って感じなのかな。今そんなにこう見ないですよね、そんなにペンって。そうでもない、
ね、まあそうですね、う
ん、あんまりこうブランドとしてすごく有名な気はあんましないんですけど。
確かにそうですね。
でも軸の性能はすごい良かったですね。軸というか返しの、
うんうんうん、ちょっと300円とかしたような気がするけど、うんうん、
もう話そびれたものないですか、愛用品。
ちょっと待ってよ、ペンね。あ、なんだろう、ペンで言うたら、まあでもペンの話はちょ怖くてなんか言えてないな。
ペンってそういう世界なんだ。
なんか僕はセーラーなんですよ、
万
年筆は。でセーラーすごい気に入ってて、
はいはいはい、
一生使うぞっていう気持ちでいるやつですね。
おー、すごい。
でも最初から万年筆を買った時は一生使うぞと思って買うんですけど、
うん、
なかなか本当に一生使う気持ちでいられ続けたものってなかなかなくて。
お
ー。でもまあセーラーはなんだろうな、古びないというか、使ってても特に飽きるっていう感覚がなくって。
そうですか。
まあこれはもしかしたら本当に一生使うかもなっていう。セーラーのちょっとモデル名とか忘れちゃったんですけど、まあちょっといいやつだったかなと思います。
万年筆の世界ね。
うん。
僕も大学時代に一瞬だけ手出しましたけど、
はい、
やはりちょっと僕のようななくし手にとってはこういったものはちょっとだいぶハードル高いですね。
まあでもなんか物として好きっていうのもまああるはあるんですけど、
うん、
インクを残す感覚っていうのが結構好きで、
はいはいはい、
インクを撒き散らしてるぞっていうか、
はいはいはい、
なんかシミをつけているっていうその実感がすごくあるから。
あ、僕それで言うと
うん、
ペンを持ってる時に指先でプルプルプルプルプルってこう振り回す癖があるんですよ。
はははは。
万年筆でそれやったら、もうあたり一面にインクが飛び散って、なんかシャツとかめっちゃ飛び散っちゃって、はい、本当に撒き散らしてます。
なるほど、
はい、
危ない。ちょっと関係ないけど、
はい、
いやもっと飛ばしたことがあって、
はい、
何だったかな、マジックをくるくる回しながら紙に書いたら、うん、楽しい絵が描けるんじゃないかと思って扇風機の羽につけてみたんですよ。それちっちゃい頃ですよ。でオンにしたら、
はい、
部屋に、なんて言うんですかね、部屋をある平面でカットした時の交点みたいなところにパーって綺麗に線が入って、点線みたいなのが
それ
斜めにこうバーって、
それ多分東京都現代美術館でやったら普通に展示になりますよ。
いやー、見事でしたね。
それ首振りしながらやったらどうなったんでしょうね。
あ、首振りしたらもうちょっと豊かな表現になったかもしれないですね。
うん、
僕の あれはもう扇風機回してすぐ止めたんで、一直線上に蛍光だったんですけど、
はいはいはい、
蛍光オレンジがパーってこう、
それ見たいな。ちょっとまたやってくださいよ。
実家に行ったらまだ残ってるかな。ちょっと後悔しましたね。
なるほど、飛ばしてでもあったということで。
うん、飛ばしたこともありました、ね。はい、
こんなんでよかったのかな。
ですかね。
まあいいでしょう、これで。みんなも教えてねっていう。
また出てきそうだな。
そうですね。
思い出したらまた話します。う
ん、実はSpotify で配信されてるバージョンだけ、
はい、
Q&A っていう機能があって、Spotify で聞いてる人は Q&A に答えれるんですよ。回ごとに。
はいはいはいはい。
2回ぐらい前から僕が Q の方を書かせてもらってまして。
あ、実は、ね。そうだったんですね。
はい、で、A を皆さんが書くことはできるんですけど、今のところ一件もないので、やっぱ何も言わなかったらさすがにダメだなっていう。別にそんなめっちゃ書いてくれっていう感じでもないんですけど。
何の質問したんですか？
なんか、なんだろう、ブラックフライデーで買ったもん、おすすめ他にあったら教えて、みたいなとか。
ああ、なるほど。
まあ、そういう感じですね。
はいはいはい。じゃあ、なんだろう、おすすめの長く使っている何か。
何か、教えてねっていう感じですね。
いいですね。
はい。
はい。
いやー、長くなっちゃったな。これで、終わりにしましょうかね。
はい。
じゃあ、ということで、今回は、ポデックスというサービスを公開しておりますんでね。
はい、
ちょっと、気になった方は、ぜひ、触ってみて。
ぜひぜひぜひ。
使ってみて、感想とか、バグ報告とかを、してもらえると嬉しいです。
これって、修正自分でする機能とかつけるんですか？そのうち。
どうしよっかな。これはね、ちょっと悩んでまして。っていうのも、修正した後で多分、モデルがどんどん良くなるんですよね。
うん。
だから、修正し直し、してな、みんながこう、ちまちま頑張って直したやつが、モデルで、モデルがアップデートされて、やり直したら、普通に、こう、綺麗に出せちゃったりとか、
うん、
っていうのが起こりうるんで、
まあ悩ましいですね。
悩ましいんですよね。
リッスン何使ってるんだろう。
リッスンはね、なんと全部一個一個直せるようになってますよ。
おお、
すごいですよね。
発言者も分かれてますよね。
うん、そうそうそう。そうですね。文字起こしの誰が喋ったとかいうのも一応こう分別できるようになってます。
まあ。比較ばっかしてもしょうがないですけど、ね、ちょっと盗めるところは盗みつつっていう。
そうですね。
はい。
まあ、どうしてもね、こっちはもう、ほんと片手間ぐらいの労力でぐらいしかなかなか避けてはいないので、ちょっと、リスみたいなフルタイムでがっつりやれてるところと比べると、差別化が難しいんですけど。
まあ、シンプルにね、いい、
うん、
自分が欲しいものを作るっていう。
そうですね。まあ、
ところで。
そうですね。そんなにこう、いろいろ機能つけずに、シンプルを保てればなと思ってます。
確かにリッスン、だいぶ初期にしか見てなかったけど。
そうなんですよ。すごいですよ。
育ってますね。
リッスンのディスコードとか僕も実は入ってるんですけど、すごい勢いで更新情報が公開されてめっちゃ伸びてるのがわかるんで、これ以上見てたら鬱になるなと思ってミュートしました。
なるほど。お疲れ様です。
はい。という感じですね。
いやでも12月終わってだいぶ仕事が片付いてきたんで、僕も何か、
ね。
うん、遊びに時間を使いたいなという気はしてますね。
よろしくお願いします。はい、じゃあ、編集の方
を。あ、そうだ。編集もします。そろそろ。
ありがとうございます。助かる。じゃあ、終わりにしましょう。
はい。
はい。イメージキャストは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しております。最近はワイワイ話せるディスコードなどもやっておりますので、興味のある人は参加をしてみてください。概要欄にリンクを貼っております。ちなみにもしちょっとぐらいお金払ってもいいぜっていう方がいらっしゃったら、安いサブスク的なこともしておりますので概要欄を見てください。次回は12月30日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。
さよなら。